TKO Radio.
Café au Lévis. Wednesday, DJ8.com.
Yuto, Kohei, and DJ Internet present.
Okay, party people in the house.
Ura Café au Radio.はい、今週もやってまいりました。2週間後お久しぶりです。 DJ インターネットです。プロデューサーのカフェオレディオのプロデューサーの DJ インターネットです。今週も裏カフェオレディオの時間ですね。やってまいりました。今週も頑張っていきたいと思いますけども、よろしくお願いします。はい、そして
はい、裏カフェオレディオエグゼクティブディレクターのゆうとです。
はい、
よろしくお願いします。
そして
裏カフェオレディオ相変わらず AD の京平です。
まだ出世できないね、
はい、できないよ、まだできないよ
まだできない、
よろしくお願いします。
お願いします、
は
い、
ちょいちょい京ちゃんカンペ出してくれるから。
はい、そうですね、
出す
ありがたいです。
はい、巻きてくれるから、
はい、
そんな感じ で、ね。はい、前回どんなんだっけ。
前回は、夏というものに対して、
そうだそうだ、お便り1個のお便りで終えたんだよね。
そうですね、
はい、思いのほかね、ちょっとね、俺の夏嫌いがちょっとすいません、
はい、いけちゃったいけちゃった、
うん、僕最近のあの近況報告をしたいと思うんですけど。
急に急にだね。
いいですか。
いや、よくないです。
よくない。
振りが全然上手になってない。
そうですね、
大丈夫だよ、それ振るもの、はい、今俺らちゃんと振る準備したのに、
あれ
僕近況報告しますってなっちゃったね。
あれっていう目をしまし
たよ。またやったなこいつっていう二人とも。
もうお前自作自演感がすごいんだよ。
そうですね、
それお前、はい、うちのバスケットボール部のうぶちゃんが毎年自分の誕生日をサプライズパーティーに来てくださいっていうような。誰が驚くんだって話だよ。
本当だよ。自分のサプライズパーティー企画してね、内緒でやるんでって必死に言ってね、
何月何日僕のサプライズ誕生日パーティーがあるんで来てくださいって自分で企画するんだから。
大したもんだよ。
それと一緒だよ。
本当だよ。
よくないですね。
まあでも聞こうか、
取り直します。
大丈夫だよ、大丈夫だよ、裏だから。
はい、
でもまああれでしょ、ちょっといいことというかね、多分
出ちゃった話、
もう出ちゃった話、そうそうそう、フェイスブックとかでも乗っかってたけどね、はいはいはい、すごいよね。どういうことだったの、詳しくは。
4月にですね、ヒップホップのラッパーのジブラさんという方がいらっしゃるんですけど、その人が、24時間ヒップホップを流し続けるっていうヒップホップ専門のインターネットラジオを開局されたんですね。それが WREP って書いて REP っていう、放送局なんですけど、今それがちょっとヒップホップ、まあ、B-Boy の間で話題になってまして、でその中で土曜の4時、夕方4時から6時にやってる MC リュウのウィークエンドジャムっていう番組があって、でそれにちょっと出させてもらいました。
それに、
はい、
リュウさんの、
リュウさんの、
リュウさんってなんかほら100回か何回記念の時にね、メッセージくれた、はいはいはい、昔から。
そうです、
なんかタネットがラジオやるきっかけになった人じゃないの。
そうですね、僕の DJ インターネットっていう名前の名付け親ですね、
うん、
名付け親の人なんですけど、うん、まあ、15年ぐらい前にリュウさんっていう人が当時ソウルトレインっていう番組をやっていて、はいはいはいはい、J-WAVE で、で僕はその番組をすごく聞いていて、なんだろう、ヒップホップとは何たるかとか、うんうんうん、クラブカルチャーって何とか、うん、DJ ってどうやって、まあ、
要は一リスナーだったわけでしょ。
そうです、
熱心な、
うんうん、でその番組にメール送るハガキ職人をやっていて、
裏筋太郎さんみたいな感じの。
そうですね、そうですね、
今で言うね、はい、今で言う太郎さんですよ
っていうのをやっていて、うんうん、まあその高校1年生の時に DJ を始めて、うん、で DJ の名前を思い浮かばなかったんで名前つけてくださいっていうメールを番組に送って、でそれでつけてもらった名前なんですね。
あ、読まれて、
はい、
じゃあお前は DJ インターネットだっつって。
そうです、そうです、
これからはインターネットの時代だって、
はい、まあ、15年前ですからね、インターネット、ね、光回線がちょっと珍しいぐらいの時代でしたからね。
だからやっぱ DJ ADSL にするべきだったんじゃないの。
なんか深そうだけどね、うん、ADSL はね、
そうだ、
はい、読みづらいけど。でその番組に呼んでもらったんだ。
そうですね、呼んでもらって、そこで まあ、最近やってる自分のイベントの話であったりとか、
うん、自弁って何
まあね一回ね突っ込まないとね
自弁
自弁
自分のイベント略して自弁みたいな
自弁自弁と
そういう自弁とみたいなそういう感じ
そうです自分のイベントであったりはいあとカフェオレディオの告知もさせていただきました
やばいじゃない
はい
カフェオレディオ有名になっちゃうよ
有名になっちゃいますね
同じインターネットラジオなんですけどつって
はいそうなんですよ
すごい
でもなんかあれでしょフォロワーとかも増えたとかさっき言ってなかった
ちょっと増えましたね
あれ
すごいよね、
は
い、
何のフォロワー
あのツイッターのフォロワーですね
カフェオレディオ の,
自分のアカウントです
お増えたの、
はい、増えました若干増えました
でそれ覗いた人がどんどんがっかりして減ってっちゃうとかちょっと確認した方がいいんじゃないの今もう一回
今減ってるみたいな
今一度
減ってるそうだ、ね、増え続ける保証はない
そうそうそう2人になってるみたいなさ、
はい、
もう身内だよ
そうだね、 そうだね
そうそうです
夢かなすごいねそんなことあるんだねずっと聞いてたさ、ラジオ番組をやってた人の、
はい、
ラジオにこうゲストとして出るってすごいことじゃない
そうですね本当に嬉しかったですねやっぱ自分の中でも DJ として音楽活動をする上でそのリュウさんの番組に出るとかリュウさんの番組で DJ をするとか、うんうん、そういうものがやっぱりね、15年前ぐらいからそういう目標であったので
15年で叶っちゃうってでもすごいよ
実際どうだったの？ そのいる時はさ、はい、俺今夢叶ってるとかそういう感覚はあるの？それとももう緊張で真っ白とかさ
あ、まあ、結構緊張していてとにかくやっぱり自分の用意した宣伝のものをしっかり 言いたいっていうのがあって、
大丈夫お前リュウさんの前でまたチンチンギューとかやってないだろうな。
やってないですよ、やってないですよ、やってないですよ。
すぐ、
はい、
緊張すると、
はい、すぐ触っちゃうんだから。間違えてリュウさんのチンチンさギューってやっちゃったんじゃないだろうな。
ねえ、違う感じになってきちゃうね。どんどん
ダメだよそれ。はい、
でもあのやっぱりこうカフェオレディオでやってきて。とりあえずあの、ね、経験というものが
喋る、ね、
喋る経験というものがあったので、
うん、
あの結構ちゃんと言えたんですよ、
ね、お
であのじゃあ曲を1曲挟みますってことになって、うん、曲が流れてる間に、
うん、
あのリュウさんにいやタネットお前喋り上手くなったなハハって言われたのがあの本当超嬉しかったんですよ、ね、
そこでまたギューってシコシコシコシコってもうこいちゃって
キューだけじゃキューだけじゃ
とどまらなくて
ビンビンになっちゃって
もう逃げちゃったんだ
もうやりたいぐらいで
いやそれそうだろうな
そうじゃない
いやでもこれはおめでとうだよね
すごいね素晴らしいよねその話も聞いてたからさ、うんねはい、前俺がゲストで出てる時とかね、
はい、
リスナーさんもあの向こう側で拍手してパチパチ拍手して
ありがとうございますありがとうございます、
から、
はい、
2人ぐらい
1人はギューってやってる
そうですね
それきっかけで始めちゃうかもしれない
チャンネル変わっちゃうもんね
チャンネル変わっちゃうよ本当に冗談じゃないよ
で、ねそういうねウィークエンドジャムという番組がありまして、
うん
レップって実は何放送局で簡単に人が出入りできないと思われがちですけど結構観覧自体は無料で、うん、サテライトスタジオみたいな作りになってるんですね、
う
ん、なのであの誰でも行けるので場所は渋谷にあるんですけど、
うん、渋谷っつったって広いよ
最近ですね道玄坂にコンタクトっていう会員制のクラブができたんですよ、
うん、
渋谷のビジョンの通りにあるんですけど、
うんうん、
そのコンタクトが立ってるビルの7階に行くと、うん、ダンススタジオがあって、うん、そのダンススタジオの、控え室、
うん、
生徒たちの荷物置き場みたいなところがあるんですけど、うん、そこが、うん、改装されて、うん、サテライトスタジオができている
ちょっともう覚えらんないなんだっけ
難しいんですよ
ねその角を右に
曲がってでもなんか思ったのは会員制のクラブなんだけど閲覧自由みたいな
そうそうそうそ
ういろんなことが分かんなくなってきちゃった、
うん、分かんないからちょっと書いておいて後で
そうです
あるのね
はい、
ま
あ、ちょっと分かりにくいっていうのが今逆にいいかなっていう時期だと思うのでなんか今のうちね好きなヒップホップアーティストがいる人とかは会いに行った方がいいと思います
番組チェックしてね、この人出てるんだっていうのを生で見れたり
なんせね生で見るっていうのはいいことですよ、
う
ん、ライブを見るっていうのは、
ね、そうですよね
音楽もそうだしスポーツもそうだし、
うんそうだね、
YouTube だけじゃダメ
はい、うん、もう本当そうです。
生で見た方がいい、
はい、
うん、なんかあ意外とこの人背でかいんだなとかさ、なんかそういうのもまたね、
はい、
親近感につながったりするし、
そうです、ね、
なんか漂うオーラってさ、やっぱり合わないと分かんないからね、
じゃあぜひカフェオレディオもね、
はい、
収録生でね見に来てもらって、
あそうだよ、
そうですね、
全然予告してないけどね、
そう、たまたまたまたま見かけたらさ、
そうそうそう、生で見てやってください、
う
ん、
そうですね、よろしくお願いします、
はい、
で、
そんな感じで、
そうですね、どう、まあ、そんな楽しいことあったらよかったね、
そうですね、
もうじゃあもう最近ハッピーじゃないそんな
はい、最近はなんだかんだ仕事でもやっぱあんま眠くならないですし、なんか私生活でもちゃんと DJ やれてますし、
そんなすぐ眠くなるキャラだったっけ
いいですよ、
眠くならないですって、
うん、
いいじゃない、
まあ充実してるわけだ、
いい、はい、そうですね、
でもなんかあんまり充実しちゃうちょっと裏感ないぞお
前、あ確かに、
うん、な
あ
お前のなんかハッピーだぞってなって
る
ね、
リスナーはあくびしてるよ
本当だよ、はい、そっかって、まあ、うん、緊急報告でねめでたいにしろ、はい、
そうだよ、は
い、ないのなんか最近お前も、
そうですね、
うろちゃんなんかいくらでもあるだろうけどさ、
は
い、
そうだよ、
さ、
はい、
そう、
たまにはないの、
そうですね、ちょっとなんか疑問に思っていることがあって、
うん、
な
ん、うん、
あのスノーっていうあの
インナーサークル、
懐かしいね、懐かしいね、
なんですかインナーサークルって、うん、
レゲエだよレゲエアーティストだよ、
あそうなんですね、
あの90年代ぐらいの
インフォーマーのスノー、
うん、そうだよスノーだよ、
はいはいはい、
インナーサークルじゃねえインフォーマーだ、いやそうだ、
はい、ジェイコブ・ミラーのねインナーサークルは
そう、
あの携帯でスマホでできるスノーっていうアプリがあるじゃないですか、
あークマになるやつ、
クマのスノーとか、
そうです、はい、クマになったりなんか犬の耳とか
自分の顔を撮ると、
はい、
そこにこうアプリが被ってきて、
はい、
顔の一部になんかこう耳がついたり鼻がついたりするやつ
ね、
うん
うん、
見たことはある、は
い、インスタとかで、うん、はい、あんまり俺あれが好きじゃなくて、
なんでよ、それをやってる人が好きじゃないってこと、それともやってる人のもう生き様がもう全部好きじゃないってこと、
なんかあれが可愛いとされてるのがちょっと俺は間違ってる、
別に可愛いかないでしょ
と思う、でも可愛いからやるわけじゃないですか、
まあ、面白い変顔の一種なんじゃないの、
ああそういうこと、
ああ
どうやんの、俺も全然その辺は分からない、
だって別に耳つけてるだけでしょ、
そとか
つけ耳でしょ、
つけ耳までは結構許せるんですけど、は
い
は
い、なんかあれ動画っぽいのも撮れるんだよ、動画みたいな感じなんだよね、
そうですね、あとは、
まあ、顔認証でそれがくっついてくるっていう、そうそうそうそうそう、
あとなんか静止画とかで目がちょっと漏れたりとか、
あ、まあ、プリクラ的な感じ、あ
そうですそうです、なんか耳が生えるというものよりかは結構持っちゃって、
あ修正っていうか、まあ、あのいろいろできますよみたいなのが、
はい、
俺は嘘つきって感じがするの、
そうなんですよね、うん、
そんなの言ったら数々の男性は夜の繁華街でね写真指名でみんな嘘つかれちゃう、
びっくりするぜ、
あ
びっくりするぜ本当吉原の写真加工技術は、
みんなね
すげえぜ、
一説によると NASA の力が加わってるっていう、
働いてるあれはもう完全に国家レベルですよ、
うん、そうだよ、
うん、でもやっぱりそれでもちゃんといたす男性の差がっていうのもまたびっくりするしね、
そう情けない、うん、情けないよ
情けないよ、
うん、
なんか人間って顔のパーツ、目とか鼻とか口とか、うん、いろんな形があるわけじゃないですか、
あるよ、
でその目鼻口がいろんなバランス、絶妙なバランスで、うん、組み合わさっていることで、
うん、
一人一人の美というものが完成されているわけじゃないですか、そのオリジナリティっていうのが、
オリジナリティは分かるけど、
うん、はい、オリジナリティは分かる、ただ
美かどうかっていうのはまたちょっとあれかな、
クソブサイクとかいるもんね絶妙なバランスによりクソブサイクとかいるじゃん、
そうブスによく寄せたなっていうね、
そうそうそう、なんで別にこの人目の一個一個見ると別に普通なのに、
うん、
なんでこんなクソブサイクなんだろうみたいなとかさ、
あるよね、
あるじゃん、美じゃねえじゃん
そうですね、
その個性がなってるっていうのは分かるけども、
はいはい、
う
ん、それがそのスノーというプログラムによってその目というもの、うん、鼻のパーツとか肌色というものがそのプログラミングで一定のものというものに変換されて、
うん、
その写真というものに乗り、それにいいねというかそれがいいとされている 今の現状が俺はとても寂しいんですね。
デジタルな感じみたいな。
そうですね。なんかその美というものの概念がちょっと強制されて、そのスノーというアプリで加工してる顔が、
じゃあ化粧するとかは別にいいの？
いいんです。
いいです。う
ん、いいです。それモノマネ？サッカー中継する人のモノマネ？
その顔が、
化粧はいいの？
化粧はいいんです。
そこはいいんですよ。ただです。
はい。
なるほど。
その顔がなんか良しとされているっていうことに、
そんな大差なくない？スノーでやっても。
いやでもたまにやっぱり宇宙人みたいなやついますよ。
だからそれは宇宙人みたいになっちゃった変顔枠でっていうので載せてんじゃないの？
いや違うんじゃない？
いや違うんですよ。
あのだからほら、整形を繰り返しても美が分かんなくなってきてるような感覚に近いのかもしれない。はい、
やりすぎて、
そうもうどんどんどんどん盛りすぎての方なのかも。
麻痺してるっていうか、その
スノー麻痺、
はい、美的感覚の麻痺というか。
あでもなんか、まあ、その美とそれが俺はあんまりしっくりこないし、美なんか所詮時代によって、
はい、
そうだ、だってこれ聞いてる人だってスノーやってる人いっぱいいるよね。
そうですね。
もう離れたよ。
離れたよ。まあしょうがないか。
まあしょうがない。もうタレントが言うんだから。
あのプリクラよりマシじゃない？プリクラとかってもうだって原型とどめてなかったで、足長くなっちゃったりとかするじゃん。
そうだね。
はいはいはい。だプリクラもあんま好きじゃないんですよね。
この年でプリクラ好きですってやつもどうかと思うけどね。いや俺はみたいな、必ずみたいなさ、土曜の夜はプリクラで締めるけどみたいなさ、ね、飲んだ後にみたいな。
ラーメンの前にプリクラ。
そうそんなやつの方がおかしいでしょ。
そうですね。
あれはもう中高生がやったりするんじゃないの。
そっか、なんかそのなんかタネットのそのなんだろうね、美的なものの、に対するあれってことなのかね、はい、
そうですね。
でほらここまでさ、我々の前でリスナーの前でこう話すってことは、まあまあ日々思ってるってことじゃない。
まあそう、
考えもしなかったよ、スノーうぜえなみたいな。
そうだね、
楽しいねこういう話は。知らないところからこうブワッと出てきて、あここ煙上がるみたいな。
確かに煙上がらなくてもいいけど、多少タネットの言ってる、まあそのスノーうんぬんというよりも、やっぱり俺なんかはさ、自分の顔が SNS に自分で載っけるっていうことがちょっと恥ずかしいし、
はい、
ちょっと抵抗があるじゃん、おっさんが乗っけたってとかさ、あのみんなで写りましたよとかはいいけど、でかといって女子がこう自分の、ね、自画像撮ってとかなんか撮ってガンガン乗っけるのに何とも思わないけども、まあだからでもまあ撮れる人はすげえなっていうのはちょっとあるかな。
なるほどね。
でもだから俺はスノーうんぬんより、
自撮り、
まあ、そう SNS の使い方の問題なんだと思うんだよね。
はいはい、SNS なんてもう突っ込んだらきりないしさ、
はい、
ね、
そうそうそう、
あんなもんだって別に誰にお願いしますって言ってやってるわけじゃないんだからさ、あの毎日、まあ、俺も結構載せるけどさ、毎日食い物写真載せたりとか、
はい、
あのおはようございますって自分の顔載せようが、
はい、
あのいろいろいるわな、インスタとかでもあのダイエットするためにさ、なんか体重計に乗って写真撮ってるのばっかり載せたりとかさ、いいんじゃない、なんでも
いいですかね。
いいよ、いや好きにやったらいいよ SNS は、
でまあ
面白いかどうか、
そう、まあそれでお前がイラッとするのも別にいいよ。
いいよ、
インターネットがイラッとするのもいいんだよ、
プロデューサーなんだから。
そうだよ、それをなラジオでももうスノーを使ってるやつなんてマジでもうクソビッチだっていうことでしょ。
要は
俺はそうは思わないけどね、
俺は考えもつかないよ本当に。
でもまあまあそんなところもあるもんな、そっか、
なるほどね、
そういう、
そうなんですよね。
でも面白いこういう話は、
はい、
知らない尺度からいなり、だってあれだよ、センターで構えててバッターがボール打ったらいきなり後頭部にボールぶつかるような感覚だからこれ
バコーンってきた、
そう目の前で見てるバッターが球打ったのに後頭部にボーンってぶつかるぐらいの角度からのこの意見だからね、これは興味深いですよ。
不意を打たれたというか、 そういうところですかね。
まあ簡単にまとめちゃうとね、
はい、
その通りだけどね。
そうそうそうそうそう、ちょっと面白おかしくさ、自分で工夫したんだよ。
そうだよ、
ごめんよ、
すいません俺もなんか
不意を突かれたんですね。
そうそうそう、ちょっと目持っちゃったよ、
はい、うん、俺もちょっと適当なんですいません
お前適当ダメだろ
、はい、そうだよ、
うん、
そ
う
で、
そうです。
あとなんかないの？
あとは
もう吐き出してみないよこの際。
そうだよ、
まあ、強いて言えば、うん、あの自分のアパートの上に住んでるやつがめっちゃうるさいっていう、うんうん、最近引っ越してきたらしいんですけど、うん、でマジでうるさいです
それはあの大変だね、はい、それは大変だな
今度どっから来た京ちゃんボールチンコいきなりギューって握られた。
そうそうそうそう、ずっと弾飛んでくんだろう、弾飛んでくんだろうなと思ったらチンチンギューって誰かに、
誰かに、ね、
しかもセンターだから一番後ろなのに急に
急にだね、2階がうるさいなって、
そうそうそうそう、うわーってなるわ。
本当にね、バカなんじゃないのって思うぐらいうるさいです
よ、ね。まあ、じゃあおそらく一人暮らしの方なの？
そうですね、一人暮らしの男だと思うんですけど、もうなんか足音がすごいうるさいんですね。
ちょっと待って、どうするこれ、2階誰も引っ越してきてなかったら
それは面白いね。
3ヶ月空き家です
とか。ただ、うん、そういうあれにしてもちょっと陽気がすぎるね。
いや、すぎるね。
お化け関係にしても陽気だね。
陽気だよ、足音がすごいやたらうるさいとか、でもよく聞くよ俺、あの寝る前にさ、うん、携帯のなんか、まあ、サイトなの、なんかサイトで、うん、怖い話、素人が投稿した、
はい、
作り話でも実話でもいいから、とにかく怖い話を散々投稿してるサイトがあって、
はいはいはい、
怖い話とか好きだからさ、でなかなかよくできた物語もあるの、すごい読むのに 2,30 分かかるような、そういうのでよく出てくるよ、それ、その話。
恐怖の隣人トラブル、
うん、
はい、
でだから住んでねえんだよ実際は。
あ
で管理会社に苦情言ったらあれみたいな、いや
そうそう、
みたいな、
だから死後数ヶ月経ったし、あの孤独死のあれがありましたみたいな、じゃ あ, あの足音は何だったんだろうみたいな、
まあ、軽い世にも奇妙な物語的なね。
そ う, そ, う そ, う そ, うそういうのよくあるよ、
はいはいはい、
だから一回どんどんと音がするときにちょっと開けてみな、
上行って、上行って、うん、ピンポンして
ピンポンしてごめんくださいっつって、うん、多分普通に出てくるから
あ、いたかっつってね、
いるじゃないですかっつって
何の話かってなるね。
いや、いるよして、
ね、うるさいじゃないんだ
生きててよかったとか言っちゃって
よかったいてってなってね、仲良くなっちゃうじゃん。
そうだよ、
そうだよ、
万事解決
そうだよ、
よかったじゃん、
行こうそれ、
行ってみますかね。
うん、
でも そういう経験はあります、ゆうとさんは。
俺はね、昔松戸で住んでた頃の隣人が、あの韓国の方なんだけど、
はいはい、
あのまあ向こうの風習なんだろうね、あのしょっちゅうキムチを作るのよ
まあそうでしょ、
ずーっとキムチの匂いがしてんのよ、
は
い、
あ、 そうなん
だ。そのフロアがもう、
うわ
すごいのよ
それはね。
でもね、すげえくせえかっていうと、ちょっと食ってみてえなみたいなのもあるんだよなんかすげえ
本場のキムチ、
そうそうそう、そんだけつけてんだったらちょっと食ってみてえなみたいなのはあったけど、匂いはすごかったね。でもね、
あ、
それは困るね、
うん、
それ俺はね、うん、あれですよ、今住んでる家、
はい、
柏
言っちゃったよそれ P 言ってね、
うん、
はい、
はね、すごくて、うん、なんだか分かんないけど、
うん、
どのタイミングかも分かんないの。普通に部屋にいると、
はい、
2階じゃないんだ絶対、2階の人絶対そんなあれじゃないんだけど、なんて言ったらいいのかな、なんか超ぶっと
い、
はい、ワイヤーを、まあ、ピーンと張ってないイメージは、
うん、
ある程度ちょっと余裕のある数本バラバラになってる超ぶっといワイヤーを誰かが思いっきり引っ張って離した時にはきっとバイーンってなるじゃん、
は
い、
ね、あ、
結構でかいそのバイーンが定期的に家の中になるんですよ。
なんかあのマッチョがさ両手でこう引っ張るような
エキスパンダー、
エキスパンダー
的な、もっとでかい音なの。
もうあの結構ピクってなるような音がね、もう住み始めて2年ぐらい経つんだけど結構でかい音
それもうエレベーターとかじゃねえの。
そうだ、俺はそう思ってんだよね。でもそうなのかな、エレベーターを誰かが使うとなんか
バイーンみたいな、
どっかが引っかかって、はいはい、バインってなんのかな。
そのエレベーター怖いね。だとしたら
めっちゃ怖いし、クソうるせえなそれが夜中でも朝でも昼でも関係なくどのタイミングだから、エレベーターか。じゃあ
でもさ、あのきょうちゃんさっきの不意打ちじゃねえけど、うん、予想だにしない音がするときは怖いよね。
怖い怖い怖い、うん、
例えばさ、隣人の足音がうるせえ、犬の鳴き声がうるせえは分かるけどさ、バインって言ったよな今みたいになるわけでしょ。
だけどまあそのバインはたまになんかポロロンとはなんないん、ずっとバインってでっかい音で音色は変わらない、ずっと爆音のバインな。だからそのバインの強弱は若干あるにせよ、まあまあビビるバインがね。
原因知りたいね。
知りたいね。そういえばなんかこう知る、まあ聞きゃいいんだけどちょっとうるさいんですけどとか、うん、だから管理会社に、は
い
は
いはいはい、でもその部屋いないですよみたいな。
そうで部屋とかじゃないからもういやバインないですよみたいな、いやあるってみたいな
向こうもバインって何ですかみたいな。
そうそうそう、どういうバインですか、うん、また同じような説明。いやだから仮に太いワイヤーがあったとしてとかうるせえじゃんそんなのこいつおかしいやつだなと思われて、ね、多分バインないですとか言って終わっちゃうでしょ。
うん、
あれうるせえんだよな。
そうか、
どうすんのタネット2階
どうしようかなと思って、なんか多分2階のやつがうるさいので、多分1階の俺の部屋の両隣のやつとかも多分若干の影響は受けてると思うんですよね、うん、
まあ、
その音のかなりあの直下型地震みたいな感じの音が来るんですよ。ゴンゴンゴンって。
それ管理会社には言ったの？
まだ言ってないんですけど、うん、もうそろそろイラッとしてるんで言おうかなって思ってるんですよね。
言ったらいい、
はい、
でもそういうのってさ、俺あんま経験ないんだけど、
はい、
言って解決するの？
あ、
なんかまあ管理会社が連絡して下の人
なんかお手紙入れるますみたいな感じじゃない？
そしたらなんか立ち悪いやつだったら おめえ直接言えよみたいなさ。
はいはいはい、はい、
ね、なんか嫌だよね。
そうですね、
あのね、多分ああいうのってあの全部屋に入れたりするんだよ。
なるほど。
あの直接どこがどこですとかじゃなくて、このマンション内、このアパート内で騒音が出てるという苦情がありますって。なのでなんか皆様あの、
うん、深夜の足音とか、うん、
足音騒音のところとは、はいはいはい、あのそれぞれお気をつけくださいみたいな感じで、いやうちも来ましたよこれですよねみたいな話にしとけばいいんじゃない？じゃあ思い当たるとこ
頭いい
みたいな。多分そんなんじゃねえかな。
頭いい言うと
か、はいはいはい、
ステッカーあげます。
もうちょっとで5枚貯まる。
5枚貯まったらあの貯金箱に変えてあげるから。
本当にカフェオレイ
ジョの特製
貯金 貯金箱。
そう、
楽しみだ。
そうかそうか、でもそれはじゃあそれを言おう。
はい、なんかたまにあの隣人とちょっとすれ違ったりとかするときもあるんですけど、うん、そういうときにあちょっと聞きたいんですけど上のやつめちゃくちゃうるさくないですかって言って、二人でなんかちょっと今月ちょっと電話入れましょうよみたいな、そういうのは一回やりたいって思って。ああ
ちょっと飲み行きましょうよって言われたかと思った。
まずねそいつが上のやつだったら面白いんだけどね、たまたまね下にいてね。
そうそうそうそう
そうですね。
でもあれだよ、大変だよ。音樹なんか、
うん、
住んでる時に、
うん、音樹ってあれね、あのフィルターの、
そう、うちのスタッフの音樹が
ラッパーの、
ラッパーの、うん、なんかもう規制が聞こえるっつってて、なんだなんだなんだっつったら、
うん、
なんか他の人がその時たまたま知り合いが近くにいたらしいのよ。そしたら音樹の隣の部屋の人が発狂しちゃって。
なんでなんで、
まあ、元々そういうのを持ってた人なんじゃない？で最終的に
発作
というか、まあねえちょっと P 的な感じなんだけど、
はい、
触れちゃってる、
はい、
あーなるほど。
最終的に包丁持って音樹の部屋のドアガンガン刺してたらしい。
いやいやいやいやい
や、
やばいよね。
それだって規制以上に音樹のラップがうるさかったとかじゃなくて、それにイライラしてた、ね、
それか
その人なんじゃないの？
それでね、そうちょっと発狂しちゃってね、
そ うるさーいって言ってたのかもしれない、
うん、下手くそーなのかもしれないしね。
そうで滑舌が悪くてあーみたいな。
それだじゃん。
それでしょ、
あいつのラップだ。
あいつのラップがうるさかったんじゃないの？分かんない、何なんだろうねそれ。怖いよ、そんなの包丁でガチャガチャやられたら
とですよ。
だいぶ恩寺は寒いところに住んでますね。
本当ですよね、うん、なかなかのとこですよ、怖いよ、うん、気をつけましょうね、
気をつけましょう、
そうですね、はい、うん、
じゃあ何、もうスノーが嫌いで2階がうるさいのね。
そうです、今の今の自分の
そういうことね、
最近の気づきというか悩みなんですけど、はい、
2階のやつがスノーやってやってたらいいね。
やってたらいいね。
あーでもなんか足音的にすごいやってそう。
わかんないよ。
どういうことだよ。
もうなんかね、もう
スノー的な足音わかんねえよ。
ドキュンみたいな感じがするんすよ。隣人が上に住んでるやつが。
ウェイみたいな。
ウェイみたいな。うん、
パリピ？
パリ。
好きだよね。言いたがる時。
パリピ？
うん、パリピとかなんかね、そういう近い感じがしますね。
じゃあパリピを沸かしてるじゃん、君 DJ やって。
そうだよ、だからお前も乗せちゃえばいいんだよ。逆に
逆に、うん、サウンドで勝負っていう。
サウンドで勝負ですよ。それで行こう、
それでいきましょうか。
それで行こう、サウンドで
音をスピーカーを上に向けるっていう対処法、うんうんうん、
天井にくっつけちゃうの。
天井に、あ、備え付けでですね。
そう、上向けて、
はい、上付けで、はい、
まあ、それでいいですか。
はい、ちょっとまあ、次回の収録で近況も
そうだね、その件ね、
報告できれば、うん、はい、
タレとボッコボコになってたら面白いけど実はみたいなね、
歯とかスッカスカになっちゃってるさ
前回のお話
が、ね、強かったですっつってね、そうですか、
はい、
そうですね、まあ、そんな感じで、
そうですね、
タネットの
最近の近況ですが、
はい、のコーナーでございました。
はい、
よろしいでしょうか。
そうですね、
はい、
同じ疑問、スノーの同じ疑問を持っている人がいたらちょっと一杯飲みたいぐらいですけどね。
なるほどね、
はい、ぜひあの感想をお待ちしております。
はい、
はい、まあ、
あ、そうですね、引き続きお便り ね
お便りください。
そうですね、
どうやればいいかな、あのツイッターで、
ツイッターですと、シャープ
裏カフェ、
漢字の裏、英語で CAFE でたまに、探ってみたりしていますので、
はい、
そちらでつぶやいていただければ、うん、あのメッセージになりますので、
あとはまあ直接、Facebook なり何なり、ね、僕らのあれでいただければ全然構いませんので、
う
ん、
はいはい、あとカフェオレディオのブログにありますブログ右上のメールフォームからも送れますので、
はい、
はい、
お願いします。
よろしくお願いします。ちゃ
んとそれもみんなの仕事だからね、これ聞いてる人の、ね、
みんなで作る裏カフェオレディオで、
そうだよ、
行きたいと思います、
うん、はい、
ね、じゃ次回お便り読もう。
そうです ね次回お便り読みましょうかね、はい、ということで、今回もカフェオレディオ、裏カフェオレディオは DJ インターネットと、
はい、ゆうとと、
はい、
恭平で、
はい、お届けいたしました。
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
カフェオレディオ